こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM より毎週火曜日21時から1時間放送しています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第5週目は今月より5週目を担当することとなりましたバーチャル声優胡蝶千織がお送りいたします。皆さん、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。そして、今月はなんと、同じアイ&うらら FM で放送中のラジオとラジコとの番組コラボ企画として、ラジオとラジコとインディーズナイトの各種担当パーソナリティが、それぞれの番組にゲストとして出演しちゃうというすごい企画で進めています。そして、なんと、本日が番組コラボ企画の最終回となります。ということで、今夜はラジオとラジコより第5週目担当の谷ひろこさんに来ていただきました。谷さん、どうぞ。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。いやー、最終回ですね。
だそうですよね。
はい、
いよいよ、
うん、そうなんです。しかも私本日初めての
おめでとうございます。
ありがとうございます。
デビューすべきね、この記念すべき回に私もゲストとして、
はい、
こうやって胡蝶さんのデビューを見届けさせていただくことができて大変光栄です。
はい、しかも私今すごく
緊張してますね。
そうなんです、はい、もうぜひぜひ谷さんにもおんぶに抱っこにするかもしれないかなと
言っても、でも私もラジオとラジコまだ1年ちょっととかで、
はい、
ラジオとラジコ第5週になったのが2020年末とかな。
あー、そうなんですね。
ちょうどまだ1年ちょっとなんで、まだまだこのラジオとラジコの長い長い歴史の中では私も、まあ、新参者
いやいや、私にとっては全然先輩なので、はい、では今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
インディーズナイト。
改めまして、こんばんは。インディーズナイト5週目胡蝶千織です。オープニングでもお話ししましたが、今月は同じ市川アイ&うらら FM で放送中の番組ラジオとラジコとの番組コラボ企画ということで進めています。そして本日、胡蝶千織インディーズナイト初登場であり、コラボ企画最終回というものすごいデビュー戦となりました。ありがたいんですけど、すっごいプレッシャーがやばいですこのコラボ企画ですが、両番組の5月全週にわたって放送されており、聞き逃した方もアーカイブでお聞きいただくことができますので、詳しくは各番組のツイッターやホームページをご覧ください。本日の放送は池袋スタジオレディオールからお送りしています。そして本日はラジオとラジコ第5週目パーソナリティの谷ひろこさんに来ていただいております。谷さん、お願いします。
はじめまして、こんばんは、谷ひろこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはインディーズナイトのリスナーさんの中には、ラジオとラジコを知らないという方もいらっしゃるかと思いますので、ラジオとラジコがどんな番組か谷さんの方から説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ラジオとラジコは、まあ、はい、ジャンルに関係なく、このあらゆるものの一点にスポットライトを当てて、まあ、掘り下げていくっていう、まあ、情報バラエティ番組、30分間の番組なんですけども、はい、最近で言うとですね、まあ、入学式とか、柚子胡椒とか。
柚子胡椒？
そうですね。まあ、本当にもうあらゆる、その実在する一つのものであれば何でもいい。まあ、 人とかでもありますね。誰かその人に対してスポットライト当てるとかですね、はい、猫系男子ジーンズとか、まあいろいろ、本当にいろいろジャンルに関係なく紹介して、まあ、それを掘り下げて紹介していくというような、まあ、そういう番組になっております、
はい、すごいなんか知識がたくさん増えそうな
番組ですね。そうですよね。雑学王とかなれそうですよね。
はい、はい、ぜひぜひ皆さんも聞いてください。ありがとうございます。それでは私コチョウチよりもインディーズナイトデビューということで自己紹介しつつ谷さんとお話ししていきたいと思います、はい、ちなみに谷さんは VTuber とかあとはバーチャルライバーとかで、まあ、知ってたりとか、あ、見たことあるなっていうご経験とかはありますか。はい、
まあ、有名どころで言うと、まあ、その VTuber とかバーチャル声優の走り的な存在の初音ミクさんとかは私が高校、はい、大学、うん、ちょっと分かんないですけど、まあ、その走り的な存在でやっぱ有名ですよね。
そうですね、
はい、そのあたりからなんとなく、はい、あ、こういうアバターとか、
はい、
そういうものを使った活動をされる方をそう指すのかなみたいな、まあ、漠然とですけど。
そうなんです、はい、もう結構本当に漠然としてますし、もうその初音ミクさんとかもう走りの方々の時代に比べるともう今ってもう人口もすごい大変多くて、ね、まあ、中にはバーチャルライバーとか VTuber とかなんぞやという方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、こういった私たちはそのバーチャル世界に S 型というか、まあ、そういった形を持ってで、まあ、あらゆるその YouTuber 以外にも、まあ、その配信サイトとか、まあ、Twitter 上とかで活動している人たちを、まあ、もうまとめてバーチャルライバーと呼んでるんですけども、うん、まあ種類が多くてですね。
そうですよね。
そうなんです。最近だとバーチャルシンガーとか、まあ、バーチャルラジオパーソナリティもそうなんですけど、うん、まあ、バーチャル声優さんとかもうありとあらゆるものがいらっしゃるので、うん、もう枠組みとしてはどうなってんだっていうのは私もありますね。
こうバーチャル声優とかそのアバターで活動する良さってどういうところにあるんですかね。
そうですね、どうなんだろう、私個人としてはまあ、結構三次元の存在だと、まあ、結構いろいろな制約があったりとか、あとは顔出し NG の人とかも結構いらっしゃるので、まあ、そういう方が、まあ、まあ変な話、私はまあそのバーチャル世界で存在してる人間なので変な話になっちゃうんですけど、まあ、そのイラストをかぶって活動することによって、まあ、その本体の自分の素性もバレないですし、うん、まあ、新たにその一つのバーチャル世界の住人として生まれるっていうのは結構新鮮な設定というか、うん、世界なのかなと思いました。
そうかそうか、いろんな事情で顔が出せないけどもでも活動していきたいみたいな方もいらっしゃるから、はい、そういう方にとっては、
はい、
いいよっていう話なんですね。
そうですね。
そうか、自分だったらなんだろう なんか私結構自分が出たいみたいなタイプだから、そうアバターとかに出させるのはなんかちょっともどかしさがあるのかなと思うんですけど、
そうですよね、
そこにね良さがあるっていう方もいらっしゃるし、ファンとしても、うんうん、ファン層ってやっぱりそういうアニメが好きな方とか、
はい、
同人が好きな方とかそういった方がやっぱそういうバーチャル声優さんのファンになったりとかっていうことですか。
あ、もういらっしゃいます。あとは最近結構見てて多いなと思った印象が、その私たちのその S 型を作ることって押し立てするっていう言葉になるんですけども、その押し立てをしていただくそのイラストレーターさん、
はいはいはい、
自身がもうバーチャル化するっていう人が多いので。
え、どういうことですか。
絵とかが描けるので、はいはい、自分でその自給自足でイラストを描いて動けるようにして、そのイラストレーターバーチャルイラストレーターですっていう方が結構最近増えてきてるなと思います、はいはいはい、はい、
そんな世界があるんですね。
そうなんですよ。
そうか、ファンの方っていうのはまだこれから触れ合う機会があるかもしれないってことですか。
そうですね、うん、でもなんかこう個人勢の方や事務所に所属してる方っていうのもまあいるんですけども、まあ、結構事務所で所属してる方はやっぱりそのファンとの触れ合いはダメですっていうところもありますし、まあ、逆に推奨してるところもあれば、その個人勢だからそのファンの方と会ったりとかもしたりする方も結構いらっしゃるので、うん、もうそれぞれですね。
ちゅうりさんはどうなんですか。
そうですね、私は今ちょっと とある事務所にお世話になろうかなと思ってるので、はいはい、今ちょっと個人税としてはあっても OK なんですけど、ちょっとゆくゆくは分からなくなるかもしれない。
事務所に入っちゃうとファンとの触れ合いは禁止ですよって言われて、はいちゃうかもしれないってこと
ですね。そうですね。あとはまあトラブル回避のためにあえて会わないっていう選択をしてますね。
あ、なるほど。はい、いろんなね、まあ、事件とかあったり、
そうなんです、
ね。怖い思いしたりとかっていうこともあるかもしれないからってことですね。
そうなんです。そんなバーチャル声優の私ですが、まだまだVTuber 準備中として活動しているので、まあ、この5月31日からなんと YouTube 開設させていただきます。なのでぜひ皆さん胡蝶千織を検索していただいて YouTube のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします、
うん、自己紹介動画っていうのはどんな動画になりそうなんですか？
あ、こちらがですね、海月シェルさんという VTuber の方がすでにいらっしゃるんですけども、その方が一問一答 VTuber っていう音源をフリーで開放してまして、その方のその音源がその音楽に乗せてお名前はとか生年月日はとか聞いてくれるので、
なるほど。それに千織さんが答えていくっていう、はい、
そうなんです。ちょくちょくなんかモノマネしてくださいとか。
どんなモノマネできます？
なんだろう、私今流行りのちいかわ、長野さんがツイッターでやってるちいかわが大好きで、はい、最近アニメになったんですけど、うさぎのモノマネができまして、今やってもいいですか？
お願いします。
うさぎ知ってますか？知ってます。なんかプリアとかうらららららしか言わないんですけども、ちょっとその声優さんに合わせていきます。プリアうらららららららららら。
すごいすごいすごい、
ありがとうございます。ちょっと似てるかどうかはぜひアニメでチェックしていただいて。よろしくお願いします。はい、なのでまあその音楽に乗せて私がちょんちょん答えを言ってるので、それをぜひぜひ5月31日聞いていただいて、少しでも私を知っていただければなと思います。はい、ちなみに谷さんはそういった動画とか VTuber の方とか動画で見られますか？
VTuber の動画は見ないんですけど、
はい、
私子供がいるんで、
はい、
子供とか一日中 YouTube 見てますね。
あ、そうなんですね。
ゲーム実況みたいのは
多いですよね。
多いですね。ウクライナ人の方、最近なんか何だったかな、
はい、
いらっしゃるんです、ゲーム実況されてる方。
ちょっとウクライナゲームで出てきますかね。
サワヤンさんだ。
サワヤンさん。
サワヤンさんとか、まあヒカキンさんとかもそうですけど、
はい、
いろんなMK さんとか、まあ知ら
ない。知らない。なんかちょっと知ってるかもしれないです。
とかね、そんなのもう一日中流れてるから、もう私見てはいないんですけど、はい、耳で聞いて、まあ大体どんな動画されてるかみたいなのはわかりますね。
わかりますね。でもそのゲーム実況今すごい流行ってますし、もう見てて楽しいですよね。
私の息子も将来 YouTuber になりたいって言ってんですよ。
お、いいじゃないですか。
いいんですね。そうか、いいのか。そう、そのね、私まだ、はい、おばさん世代だと、YouTuber 将来になりたい仕事ってどうなのみたいなね。
あ、
でもね、そうやってバーチャル声優さんとかね、はい、VTuber として活躍されて、お仕事にされてらっしゃる方がね、はい、いるっていうのがね、まあ、時代。
そうですね、まあ、でもそれを本業にしなくても趣味とかでやるっていうのもありですからね、うん、いろんな幅広い世界、確かに
仕事は一個とは限らないですからね。
はい、うん、じゃあぜひ息子さんが YouTube 開設した時にはぜひぜひこちょちよいに教えてください。
わかりました。ご報告します。
はい、なので5月31日こちょちより YouTube 開設いたしますので、ぜひぜひ見てチャンネル登録や高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、それではここで一曲お聴きください。夜遊びで群青。本日の放送は池袋ラジオスタジオレディオールからお送りしています。さて、ここからは谷ひろこさんとのトークで盛り上がりたいと思います。谷さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、先ほどのコーナーで説明させていただいた VTuber には一問一答 VTuber という、はい、海月シェルさんという素晴らしい VTuber の方が作ってくれたそういった動画があるんですけど、まあ、それにもじってもっとよく知りたいということで、谷ひろこさんに一問一答、はい、10問ほどいきたいと思います。
これってすいません、はい、なんかスピーディーに答えなきゃいけないんですか。
あ、まずは
ポンポンみたいな。
そうですね、ポンポンと10問答えていただいて、まあ、その後にちょっと掘り下げていこうかなと思います、はい、
なるほど。じゃあ質問されたら一言でポッポってこう返していけばいいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました。
ぜひぜひお願いします、はい、ではまず1問目、ご趣味は？
ヨガとサウナ。
ほう。では2問目、最近見た印象に残る夢は？
小学校の同級生の秘書をする夢です。
おお、これも気になる。では3問目、子どもの頃はどんな子でした？
はい、引っ込み思案、恥ずかしがりや、おとなしい子でした。
おお。では4問目いきます。毎日食べたいと思う好きな食べ物は？
チャイラテとニラがたっぷり入った餃子です。
ああ、ニラいいですね。それは美味しい。では5問目、これだけは担任に負けないということは？
はい、これもですね、負けたくないと思う気持ち。
気持ち、はい、なるほど。では6問目、最近一番楽しかったことは？
はい、お正月九州に帰省したんですけど、それが楽しかったです、は
い、いいですね、九州。では7問目、逆に最近一番イライラしてしまったことは？
うん、この3月4月めちゃくちゃ忙しかったんですけど、はい、まあ、ちょっとそれで爆発しちゃいました、
ね、爆発しちゃったんですね、はい、ちょっと気になりますね。で8問目、人生でこれは失敗したなという経験はありますか？
はい、たくさんあるんですけども、はい、まあ、数々の衝動買いです。
お、これはちょっと聞いてきたいですね。で9問目、人生でこれは自分のためになったという出来事を教えてください。
はい、子供を産んだ経験と、まあ、子育ての経験です。
それはなんかこう自分の人生におといてターニングポイントというか。
そうですね、大きな、はいはい、出来事でした。
かしこまりました。では10問目、谷さんにとってラジオとは？
はい、パーソナルな空間です。
ありがとうございます。でちょっとこっから掘り下げていきたいなと思うんですけども、はい、あの3問目の子供の頃はどんな子でしたというので、はい、まあ、引っ込み思案だったり恥ずかしがり屋さんだったり、うん、あとおとなしいということで、まあ、確かに結構あの初めましてでお会いしてるんですけど、まあ、結構そのなんて恥ずかしがり屋と引っ込み思案なところは今あんまり印象を受けなかったので、ちょっとギャップがあるなと思ったんですけど、はい、何かきっかけとか性格が変わったなっていうことは、うん、今までになんかきっかけがあったんですか？
そうですよね、あのおそらく本質は変わってなくて、はい、今でも恥ずかしがり屋だし、めちゃくちゃ引っ込み思案だし。
そうなんですか？
まあ、なんかこう前に出ていくっていうよりかはこう一歩下がってたいところはあるんですよね。やっぱり弱気なところってあるんですけど、
はい、
変わったタイミングというか、私小学校転校してるんですよ。
あ、そうなんですね。
3回転校してて、
はい、
そこがまあちょっときっかけになったのかなみたいな、
でも小学校3回転校するって結構多いですよね。
そうですね、当時はやっぱきつかったですね。
あ、
しんどくてストレス感じて、はい、今ちょっとこう皮膚荒れちゃったりみたいなこともあったんですけど、
ちょっとわかります。私もその人間時代の時に、人間時代っていうのもおかしいんですけど、なんかその学校、小学校の時ってなんか地域班みたいのってありませんでした？
はいはい、あります、
ありますよね。あります。で私はそんなに大規模な引っ越しはしなかったんですけど、まあ、A という地区から B という地区に移って地域班がもろもろ変わったんですよ。で1から3学年の時はやっぱここで培ってきた友好関係があるので、はい、いきなり4年生になって変わるとやっぱりこう、うん、なんか周りのその疎外感というか、は
い、よそ者みたいなね。
そうです、そうです。
扱いを受けるんですよね。
そうなんですよ、はい、なので、まあ、そこでなんか仲良くなれるきっかけとかあればなんかこうあの打ち解けるというか、うん、なんか打ち解けやすくなるっていう可能性が高いと思うんですけど、うん、私の時はそんなことなくて、なんかもう端っこで膝抱えてるような感じになっちゃったんですけど、うん、はいはいはい、そんな感じですか？
うんうん、そうですね。なんというか環境がやっぱガラッて変わったことで、今までの自分を誰も知らない人たちの中に入った時に、何でしょう、何かが吹っ切れたんでしょうね、自分の中で、はい、こう自然とこう人に自分から話しかけに行ったりだとか、はい、積極的な自分になれたんですよ。
私とは逆
パターンですね。何かがこう変わったんでしょうね、自分の中で、はい、あ、なんか自分から行ってみようかなみたいな気持ちになって、そこからどんどんどんどん殻破っていって変われたっていうのがあるんで、
はい、
まあ、自分にとってはその転校ってまあ嫌なこともあったけど、
はい、
いい意味で変われた。
お
で結構なんでしょうね、今でもその臆病な自分とか、
はい、
おとなしい自分って根っこのところには残ってて、
はい、
あるからそう見られないように逆に振る舞ってるみたいなとこは あるんですよね、
はい、
で自分がそうしてるから人を見た時にすごくフレンドリーで社交的な人とかを見たら、いやこの人多分根っこじゃ逆なんじゃないかなっていつも人の裏をなんかねこう見ちゃう癖があるんですよね。あ、こうやって見せたいから、
はい、
実は逆なのかなみたいな。私はそうなんですよ、完全に怖がりで、
はい、
失敗したくないとか情けないとこう人に見られたくないって思う気持ちが強いから、
はい、
なんかこう強い自分で、
あ、だからその自分を引っ込み思案と思わせたくなくって、
もう
自分から行くようになった。
そうそうそうそうなんです、そうなんです。
じゃあそれは小学校の時の私に聞かせたかった話ですね
だから常にこうやっぱ頑張ってる自分でいなきゃいけないっていう苦しさはありますよね。
あ、
本当の自分で、うん、ね、人間関係作れていったら一番楽なんだろうけど、
はい、
そういう自分がきっと一番嫌で、そう見せたくないから、あの人おとなしい子だよねとか、特にね、そう真面目だよねとか言われるのすごい嫌だったんですよ。私眼鏡かけてて、
はい、
眼鏡かけてるだけでなんかほら小学生真面目とか言うでしょ
勉強してるなってなりますよね。
で言われるのもすごく嫌で、まあ、多分根はすごく真面目なんだけど、
はい、
真面目に見られたくなくて、そうじゃない、まあ、校則破るみたいなね、ちょっとその、うん、方に走っちゃうみたいな、
はい、
わざとそういう風にする自分とかがいましたね。
やっぱそういう経験があってからのそういう性格形成っていう流れなんですね
なので今でも、まあ、その幼少期の根っこの部分っていうのは今でもあります。
はい、
はい、
かしこまりました。で次の質問で気になったところなんですけども、はい、これだけは他人に負けないということは、ということで負けたくないという気持ちっていうのは、なんかこれは絶対何か体験があったなっていう、はいはい、
なんでしょうね。何をするにしても別に特定の誰かっていうわけじゃないけど、その分野において一番でありたいとか、そこのそのまあ中において一番の自分でありたいみたいな気持ちはすごいあって、例えばラジオとラジコも、まあ、やってますけど、第5週、はい、ラジオとラジコって週ごとに、まあ、このインディーズナイトと一緒で担当パーソナリティって変わっていくんですけど、
はい、
やっぱりその中でも何か秀でた存在でありたいみたいな気持ちはどこかにあるんですよね、
はい、
まだそこをちょっとこうまだむき出しにできてないところはあるんですけど、
はい、
やっぱ何をするにしてもそこの中で一番にいたいとか負けたくないみたいな気持ちは常にあって、
はい、
そこが自分のこうやる上での原動力になってる。嫉妬嫉妬心じゃないですけど、何クソみたいな、
はい、向上心
というか、うん、まあ、よく言えば向上心ですよねこいつに負けてたまるかみたいな。
あ、でもそういう気持ちがあったある人の方がやっぱりこう伸びたりとか研究とかしたりとか、あとはもう努力家だなって思います。
ありがとうございます。千織さんどうです、何かやる上でこう原動力と か自分のエネルギー、エンジンになるものってどんな気持ちですか。
そうですね、どうだろう、なんか結構その粉くそっていう気持ちはすごくわかります、うん、なんというか私のその、まあ、人間としてのその成長過程で、まあ、一時期ちょっと小説を書いてた時期があったんですけど、なんかその時にその友達とかに、え、小説書いてるの、え、すごいねっていう話でちょっと高揚感を得つつ、うん、そしたら全然違う男の子が、え、じゃあこのアニメ知ってるって、結構メジャーなロボ系のアニメの話をされた時にちょっとわからなかったんですね。で、ちょっとごめんそれはわからないって言ったら、え、そのアニメも知らないのに小説書いてんのって言われて、こなくそーってなってもうその日からアニメも全部見てもう全部履修して
はいはい、はい、
もうよし、このアニメは何言われても大丈夫みたいなのをやったことあるので、はい、それなのかなって思いました、
うん、やっぱ悔しい気持ちとか負けたくない気持ちとか、他人にね、こう見られたい、こう見られたい、こんな自分でありたいみたいな気持ちってね、こう爆発するエネルギーみたいになりますよね。
なりますね、バネになるし、
はい、
なりますよね、原動力になるし、うん、もうなんか聞いてる方々も、ああこういうのあったなっていうのを思い出していただければなと思います。ではまず、次に8問目の、
はい、
人生でこれは失敗したなという経験はありますか、はい、といったところで、数々の衝動買いということで、何を買っちゃったんですか。
まあいろいろあるんですよね。やっぱり洋服系とかは失敗多いですよね。
ああそうなんです
よ。そう、結構その場の雰囲気とかノリで、はい、なんか感情的に、あ、これ欲しいみたいに思って、
はい、
後から見た時こういつ着るのみたいな服って、例えばあのスカジャン スカジャンってあるじゃないですか、
はい、
あのおへそが出るぐらい短いタイプのスカジャンとか、
はい、
買っちゃったことあって、これなんかその時多分欲しいと思って何かを目指して欲しいと思ったんでしょうね、
はい、
でもなんか冷静に考えてこのおへそってへそ出しスカジャンってこれいつ着るのみたいないやそういうなんか服とかはいっぱいありますね。こう変な柄のパンツとか、
はい、コーディネートどうしたらいいんだろ
う、何にどう合わせるのみたいな服はいっぱいあったりとか、
へ
結構ですね、私こう人生でお金の使い方って自分の中の一つのテーマだなっていつも思うんですよね。
お深いですね。
そう、お金の使い方が多分下手なんですよね、
はい、
だから衝動的に感情的にあこれ欲しいみたいに思って買うんだけど後からなんかこう冷静になった時にこれいつ使うのとか何に切るのとか、うん、なんでこんなのに何枚も使っちゃったのみたいな、
確かにな
んか形に残るものとかもそうですけど、まあ、最近だとその学びのね何かそのビジネス商材みたいな情報商材的なものだったりとかあの講座みたいなのとかですよね。
それめっちゃわかります。
怪しい講座みたいなのに払っちゃうと
かありますね、うん、えめっちゃある。どうしよう、なんか私あの、まあ、声優というものをやる上で漢字がめちゃめちゃ弱い人間なので、
はいはいはい、
あ、なのでちょっとこう漢字検定を取ろうと思った時があって、何を思ったか準2級 の、はい、漢字検定の本を買って、1回も開かずにしまってあるっていう
それねもったいないですよね、
もったいない
っす。そういうのでもなんかその時にあやろうかなとか、あこれいいかも、これを買うことで自分はこうなれるんだみたいな、
そうですそうです、
なんかねこうあるんですよね、買い立てられちゃって買って後で後悔するみたいなね。
その時はすごい、これをやればもう漢字バリバリできるわって思って、うんうん、でもやってないっていう、
そうそうそうそうそうなんですよ。そうだから、ね、数々の衝動だから買う前に一歩立ち止まって冷静になるっていうね
確かに、
うん、そのプロセス大事だなってもう本当痛感してます。
ありますね、はい、でも服の話は私もあって、最近その冬の時にあのコートを買ったんですけど、なんかその写真だとすごい可愛く写ってたのに、うんはいはい、いざ着たらえこんなもんみたいな、うんうん、
ありますね、そういうのも。
それ一回も着なかったんですよ、
う
ん、
とあのすごい写真いいのに届いたら全然実物と違うじゃんみたいなね、
はい、
なやつとかもねありますよね。
もうダメですね、やっぱ一回立ち止まって冷静になってから買うっていう、はい、
そう
それがベストです ね、
そうお金の使い方いつまで経ってもうまくならないから、
はい、
うん、だからいつまでも足んないだろうなお金が
永遠のテーマですね、
はい、テーマですね。
私もお金貯めたいんですけど、どんどん消えてきますね、
うん、そうなんです。
はい、では最後にそうですね、あともう一つ気になったのが、はい、あの最近一番楽しかったことでお正月の九州帰省なんですけど、はい、どこに行かれたんですか。
はい、あの帰省したんで私、はい、あの地元福岡なんですよ。
はい、
はい、で旦那さんの地元が長崎で、
はい、
まあ、お互い九州なんで福岡長崎と帰省しまして、
はい、
やっぱりですねこの自分の両親、まあ、あの旦那さんの両親は義理の両親ですけど、
はい、
お父さんお母さんとの関係はもう大前提ですね。
そうです、
全ての
いや、うん、もうそうですね。
だから何か自分がちょっと不安だなとか、このままでいいのかなとか、これからどうしていこうかなってなった時にやっぱ帰るんですよね実家に、
はい、
で自分の両親と話したりだとか一緒の時間を過ごすことで、あ何か自分の中でやっぱその土台ってなってるものをしっかり確認できて、はい、あこれでいいんだってこう背中を押されたりだとか、
お、
うん、やっぱそういう時間になるんですよね。だからなんだろうな、一緒に暮らしてると多分両親って煙たいし、
はい、
いつもいつも一緒にいると嫌になっちゃうとこもあると思うんだけど、
はい、
離れてる分時々会うことで、あなんかこのままでいいのかなって思ってたことがすっきりしたりだとか、
はい、
例えば私そう、その正月に帰省した時は旦那さんとの関係今のままで本当にいいのかなみたいにちょっと悩んでたんですよ、
はい、
うん、で旦那 その義理の、ね、両親に会うのもだからちょっとためらってたんですけど、会ったことで義理のお父さんお母さんとすごくいい時間が過ごせて、
はい、
あやっぱり私はこの家にお嫁に来てよかったなっていうふうに思えたんで、
はい、
なんかそこで自分のその方向性とか、あこれでいいんだみたいな安心感とかいうのをあのすごくねもらえた、いい時間になったなっていう、そういう意味で楽しかった出来事っていうふうに書かせていただきました。
いいですね、やっぱ人生の大先輩で一番近い近しい方なのでね、 やっぱそういった時間で改めて自分を見直すっていうの時間になっていいなと思います。
ありがとうございます。
はい、ではここで1曲お送りいたします。はい、谷さんお願いいたします。はい、
くるりでワンダーフォーゲル。
レドウェルラジオ
インディーズナイト。
ここからはリスナーの皆様から募った夢についてのお話をしていく夢トークのコーナーです。ということで、まず一つ目のメールなんですけれども、ラジオネーム黒川泥棒さん、千代さん、こんばんは。こんばんは。配信活動に何度もチャレンジしているのですが、視聴者数が0から1になって、また0になる瞬間に毎回心が折れてしまいます。この瞬間をどうやって乗り越えていますか、といったお便りです。夢じゃないな、夢じゃないけど相談かな。そうですね、私実はまだこの現時点では配信というものをやっていないので、まあ、正直その視聴者数が見えてちょっと心がどう動くかっていうのは今現時点ではちょっとわからないんですけど、まあ、その本当になんか身内のところで配信した時にはやっぱりその視聴者数が動くわけじゃないですか。なので、まあ、それに増えてって嬉しいなっていう気持ちの逆と思うとやっぱり結構悲しいなと思うので、多分それで心折れちゃうっていうのは確かにあるのかなと思います。なので、なんかちょっと調べたんですけど、私がやってたのはニコニコの放送をやらせていただいてたんですけど、あれはなんか視聴者数がどんどんその総人数が映し出されていくので減らないんですよ。なので、まあ、そういった視聴者数が目に見えて、その今同節数がわからないものを使うか、あとはそうですね、本当になんかその自分の近しい友達とか、あとは絶対に配信に来てくれる人を確保してからライブするっていうのをおすすめしたいなと思うんですけども、まあ、なかなか結構厳しい世界なのでね、なんか私もその、人間時代の声優時代に味わったんですけど、そのファンを獲得するってすっごい難しいことだと思うんです。で、なんかこう、ツイッターとかでフォロワーさんが増えたとしても、じゃあその中で本当に私を見てくれる人って何人いるのかっていう話になると思うんですね。で、まあ、それを獲得するのってすごい骨が折れる話なので、まあ、まずは、そうだな、自分が誰かの配信を見に行って、で、その配信者さんと最近は結構ツイッターとかで話とかもできたりとか、あとはなんかこう、配信媒体によっては結構その個人的なチャットとかが遅れたりとかする時もあるので、まあ、その横のつながりを強化してから配信に臨むっていうのもおすすめかなと思います。黒川泥棒さん、いかがでしょうか。頑張ってみてください。私もおそらく0から1になって、1から0になったらちょっと泣いちゃうかもしれないんですけど、まあ、そうならないように私も努力するので、ぜひぜひよろしくお願いします。では2つ目のお便りも黒川泥棒さんです。ありがとうございます。胡蝶千代さん、こんばんは。こんばんは。転売屋ってどう思いますか。悪いことだとは思うんですけれども、僕は物欲がないためか全然被害に遭ったことがなくピンときません。千代さんは転売をされて困った経験はありますか。結論から言います。ないです。というのもなんか私もあんまり物欲は欲しいなと思ったものはちゃんとお店で買うようにしてるので、なかなかその通販サイトっていうのか、メルカリとかそういったものは活用しないんですけど、なんだろう、つい最近その、まあ、いろんな人の夢を渡り歩いてる私なので、まあ、とある人の夢で通販で買ったものが全然違うものが来て、ちょっと 悲しいことがあったっていうことがあったので、まあ、それかなと思うと、悲しいよね。なんだろう、まあ、結論的にはもうこのメールの答えは出ちゃってるので申し訳ないんですけども、なんか私の転売、その知識的にはこれをのメールが来た時に思ったのが、なんかバザーと転売とって何が違うのかなと思ってめちゃめちゃ調べたら、おそらく利益が上がるのが転売になっちゃうのかなと思いますので、まあ、そういったなんか転売屋さんっていろんな手で物を買ってほしいっていうことをしてくるかなと思うので、やっぱり自分で見極める目が必要なのかなと思います思いました。なので転売屋に、そうですね、転売されて困った経験はありますか？はないです、ごめんなさい。もし今後ありましたらその時にお伝えします。では次のメールです。さしずめ宗太郎さんからメールです。私この宗太郎さんという方昔から付き合いがあるんですけれども、今の胡蝶千代のツイッターのヘッダー画像を作ってくださっている方になってまして、結構画像とかいろいろ私に知識がないので、まあ、そういったこういう画像作ってくださいと言った時に一番で手伝ってくれるのがこのさしずめ宗太郎さんで、もう本当ありがたいです。夢に向かって頑張っていること、それは早起きです。今まで私は好きな絵や漫画を自由に描いて生活できるようになるため、自分勝手に好きな時好きなように生活してきました。まあ、確かに今もそんな感じですよね、知ってます。しかしそんな自由を謳歌しているつもりだったのに、いつの間にか時間に追われる感覚を常に覚えるようになってしまいました。焦りながら創作活動には自分の思い描いていた生活ではありません。そこでようやく昼と夜とで時間の感じ方に違いがあることに気づき、今は少しでも早寝早起きをできるよう努力しているところです。おかげさまで1日の充実感がまるで違います。もう今日の下絶好調。なお本日の目標消灯時間は28時。28時はだいぶ夜中だな。それは早寝早起きなのかわかりませんが、そうですね、やっと夢メール来た。そうですね、この夢メール、いやなんか嬉しいですね。なんか早起き、早起き、28時に寝たら早起きは何時になるんだ。朝28時は4時。何時に起きてんだろう。今度お便りください。いやでもなんか早寝早起きってすごく大切で、やっぱ人間って朝早く起きて、違うな、朝起きて夜寝るように体ができてるから、それを逆転させるとストレスがかかってしまうっていうのをどっかのサイトで見たことがあるような気がします。なのでいいですね、このまま早寝早起きかわかんないけど続けていただいて、ぜひぜひ健康的な毎日を送ってほしいなと思います。またメールお待ちしております。よろしくお願いいたします。と、私も早寝早起きについてはすごい頑張ってるんですけど、なんか早起きがなかなかできない時があって、でそういった時にどうしたかっていうと、ビタミン剤を夜飲んで寝るようにしたんです。そしたらなぜかわかんないんですけど、今まで起きた時に、ああ眠い、あと5分あと5分あと5分っていうのをいっぱい続けてたんですけど、それがビタミン剤飲み始めたら一気に目が起きてガバッと起きて、なんかこうカーテンバー開けて朝の光浴びて、でなんか結構起きられるようになったので、まあ、この28時から寝たら朝何時になるかわかんないんですけど、もしちょっと寝られない人とか、ちょっと朝、はい、起きるのちょっと億劫だなっていう人がいましたら、よろしければビタミン剤飲んで寝てみるといいと思います。でこのビタミン剤でちょっと友達が面白い実験をしまして、夜にすごく残業する方だったので、何の栄養剤が一番効くかっていうのを試した方がいらっしゃいまして、まあ、世の中にモンスターとかレッドブルとか、まあ、いろんなビタミン剤があるビタミン剤というか精力剤 があると思うんですけども、全部飲んで1日ずつ試したところ、なんとなんと一番体に効いたっていうのがチョコラ BB の中でも、なんかいろいろな種類があるんですけど、チョコラ BB ハイパーが一番効くらしいです。なのでよろしければ皆さんチョコラ BB ハイパー飲んで疲れたなーっていう時は、ぜひぜひそれを飲んで復活してみていただければなと思います。まあでもね、なんか人によってやっぱりそういうモンスターとかレッドブル何効くかっていうのは変わるかなと思いますので、まあ、もしよろしければこの知り合いと同様全部試していただいて、自分に一番効いたなっていうのがありましたら、もしよろしければお便りください。ということで夢トークのコーナーでした。このコーナーでは皆様から夢に向かって頑張ってることや成し遂げた夢などを募集しております。公式サイトやツイッターの DM にてぜひぜひお送りください。お待ちしております。それでは一曲お聴きください。落ち葉剛で公共師魔法使いの弟子。本日の放送は池袋ラジオスタジオレディオールからお送りしています。それでは谷ひろ子さんの方から何か告知や宣伝などありましたらぜひお願いします。
はい、ラジオとラジコ、毎週火曜23時それから月曜0時ですね、アイ&ウララと、FM ラジオ川越の2曲同日放送で毎週お届けしておりますので、ぜひよろしければこちらの方もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんぜひぜひ聞いてください。次、私、胡蝶千織から宣伝なんですけども、私、この胡蝶千織という絵姿をお仕立てしていただいたイラストレーターさん、兼漫画家さんの田島義和さんが出している、嫌われ勇者に転生したので愛され勇者を目指します。すべてのザマーフラグを使用って堅実に暮らしたいが2巻発売しておりますので、ぜひぜひ皆さんお手に取って読んでみてください。私も読んだんですけども、なんか一人一人のキャラクターがもう キャラがもう濃い濃い。ちょっと内容についてはネタバレになっちゃうので、まあ言えないんですけど、まあこのタイトルが全部物語ってるかなと思います。ぜひぜひお手に取ってください。またあのツイッターでのファンアートありがとうございます。ハッシュタグちよりんアートで検索していただくと出てくるんですけども、このツイッターのアイコンや YouTube の動画なので、もしそのファンアートをあの使用させていただく場合がありますので、まあ、ぜひぜひ投稿していただくと、あの明日の、明日じゃないですね、あのこれからの動画でそのイラストがあの動いたりとか、あの歌ってみたとかで使用される場合がありますので、ぜひぜひ投稿お待ちしております。またあの今までにあの先ほどの差し詰め宗太郎さんが2枚、あとはあの桜月さんという方がとても可愛らしいイラストを載せてくださいましたので、そちらもツイッターで見ることができますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。またあのもう一つあのエンディングをまた担当されているフェイトファクションさんが6月にイベントに出演するそうなので、こちらはあのツイッターをぜひぜひご覧いただければと思います。フェイトファクションさんで調べていただくと出てきます。よろしくお願いいたします。ということで、時間が余っちゃいましたが、何か谷さんから他にありますか？
そうですね。
はい、
今日どうでした？千織さん、デビューの、まあ、放送ということでしたけど。
はい。めちゃめちゃ緊張してるのと、もう舌が回らないのと。
でも全然噛んでなかったですよね。
本当ですか？
練習されたんですか？発声練習とかしてるんですか？
昨日の夜までこの、もらった台本を見て、こう、ずっと読んでたり。しました。はい。でもなんかこう緊張、なんかいい感じの緊張ですね。うん、でもなんかこう、もうこれがもう次の放送ではもっと改善されて、もうその次の放送ではもう震えたりとか、まあ、もっとこのトーク力が上がってたりとか、まあ、そういう成長が見られればいいなと思ってます。
こうトーク力を上げるってどうやってやればいいんですかね。
あ、やっぱり
何か普段こうされてることとかあります？
そうですね。でもなんか人の話を聞いてるときってすごい勉強になるなと思います。なんか友達にすごい話すの上手いし、なんかその聞いててすごいなんかもう一言一句が面白い人がいて、まあ、そういう人、あ、この子ラジオに出ればいいのにって思うぐらいなんですけど、そのいう子の反応とか言葉選びとかを聞いて、あ、これをもらおう、これを言おうっていうのはちょいちょいやってますね。
なるほど、そういうのいいですよね。喋るのが上手い人の使ってる言葉とか言い回しとか単語をちょっと真似するだけでも、
そうなんです、
少しこうね、うまく話せた感があったりするから、そういうのちょこちょこってこうメモとかしてるといいかもしれないですよね。
もうそれが出てるかわからないんですけど、でも羨ましいなと思って、会うたびにもうちょっとこう心の中でメモしてます。ま
あ、でもね、毎週ね、これから第5週、あ、でも第5週だから、そうだ、私と一緒か、私も第5週だから、次がそう年に数回とかなんですよね、私たち。そう、幻の女と言われてるんですけど、
そうですね、幻の VTuber になりたい。
そうね、だからそんなにね、ラジオの機会も年に数回とかだったら、もっともっとその VTuber、
はい、
ね、YouTube とか、あと配信されてる音声配信のアプリでしたっけ、
はい
はいはい、そっちの方とかでね、腕に磨きをかけていったらいいんじゃないかなと思います。
はい、うん、もうなんか今からこんな感じの喋りだったので、もうその生配信とかするとき もっと多分カミカミでもう死んでるかと思います。
いやいやいや、ね、これからますますね、
はい、頑張ります。あ、そうだ、もう一つ宣伝忘れてました。その大事な話なんですけど、この本日5月31日、私、胡蝶千織の YouTube が開設いたします。一番忘れちゃいけないことを忘れていた。
まさかの。
まさかの。あの、最初の動画として一問一答 VTuber として、あの、胡蝶千織が1分間で、1分間じゃないか、ちょっと1分半ぐらいあったと思うんですけど、まあ、ちょっとわかりやすいような、あの、動画をアップさせていただくので、ぜひぜひそちらも見ていただければと思います。また、ツイッターでも胡蝶千織と検索していただくと出てきますし、アットマーク、チヨ、アンダーバー、リンリンで検索していただくと出てくるので、ぜひぜひフォローもお待ちしております。ということで、あっという間のお時間になりました。谷ひろこさん、本日はもう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。もうあっという間の時間でしたね。
そうですね、もう来てくださらなかったら、多分今頃もう何回もテイク回してるかもしれなかったです。 ありがとうございます。それでは最後にもう一曲、谷さんからリクエスト曲をお聴きください。谷さんお願いいたします。
はい、桑田佳祐で悲しい気持ち。
もうエンディングです。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしてお楽しみください。またリスナーの皆様からは番組へのお便りを募集しております。公式サイトお便りフォームやツイッターの DM などでもお願いいたします。来週の1週目のお相手はシンガーソングライターのユニさんです。呼んでみましょう。ユニさん、
こんばんは。胡蝶千織さん、第1週目パーソナリティのユニです。胡蝶千織って素敵な名前よね。ところでどっこい、好きなお花は何なんだい？
好きな花、私はやっぱり春を感じさせる桜です。谷さんはありますか？
はい、私はいつもガーベラを机に飾ってます。
ガーベラかっこいい。私も桜飾りたい。さて今日の放送いかがでしたでしょうか。今月はラジオとラジコとインディーズナイトコラボ企画として両番組の5月全週にわたって放送され、本日はコラボ最終回となりました。こんな最終回で大丈夫かな。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。詳しくは各番組のツイッターやホームページをご覧ください。谷さん、本日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また機会がありましたらぜひぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、はい、いやもう本当に、いやなんか終わっちゃうんだなっていう感じ。なんかここまで緊張したの久々だったんで、今もう手汗がやばいです。
普段の配信とかは緊張されないんですか？ラジオだとやっぱ違います？
あーでも YouTube だとやっぱり撮っちゃうので、なかなかテイク回せるんで、もう生放送じゃないですね、あのこういった
一発撮りみたいな。
一発撮りはもうなかなか緊張がやばいです。頑張りたいと思います。それではお別れのお時間です。今夜の放送は胡蝶千織と
谷ひろ子がお送りしました。
おやすみなさい。広がる、いつかきっとたどり着く。